ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。実はですね、私の友達の家のすぐ近くで落雷があって、その時コンセントに挿して充電をしていたスマホが壊れてしまったそうなんです。で、周りのお家なんですけれども、エアコンとかテレビなどが故障してしまったお家もあったそうなんですが、その保証は全て保険で賄えたことを聞いたね、友達はほっとして保険会社に連絡したんです。そしたらなんと、落雷の被害で保証される家財の保険に入ってないことが分かって、慌てて加入したそうなんですって。その友達は、もっと大きな被害だったことを考えるとゾッとすると話していました。ラジオを聞きの皆さんも、加入しているつもり、更新したつもりの保険が潜んでいるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから女王様こと小林津賀子さんにお越しいただいています。津賀子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は津賀子さん、どんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今特にですね、保険料の改正とかが落ち着いてきて、ちょっとお話、何をお話ししていいのかちょっとネタがなかったんですけれども、保険の見直しとかいうことについてお話ししたいと思うんです。大石さんは保険について関心や興味、加入したきっかけとか疑問に思うこととか、ちょっと今回は井戸端会議的にお話しできれば、いいかなと思います。
そうですよね。で、津賀子さんね、見直しの時期ってね、やっぱり一番保険の中でも悩むんですよね。で、オープニングでもお話ししたんですけれども、友達のね、落雷の件、もしもの時に保険って入らないといけないんですけれども、もしもの時に入るとはいえ、そういったね、もしもがないと、なかなか加入に渋ってしまったりというか、きっかけが見つからないんですよね。
そうですね、一般的に損保の方だと、自動車買った時には保険に入らないかんという認識が多いと思うんですね。それとか身近な方が怪我したとか、そういう時に保険が出たよいうお話を、それこそ友達の方から聞いたら、いや自分も入っとこうかなとかね、
そういう
きっかけがあるかと思うんですね。
例えば生命保険とかも、結婚したり、出産して子供ができた時とかっていうのは分かるんですけれども、
事故や病気はいつなるか分かりませんから、常に備えていただきたいと思うんです。
もう備えあれば、憂いなしっていうの分かってるんですけれどもね、どうもね、加入となると
そうですね。それと代理店さんっていうか募集人の方というかね、その方との人間関係もやはり、普段いろいろ相談したり、教えてもらったり、アドバイスいただける、そういう方が身近にいらっしゃるといいんですけどね。
そうなんですよね、その点私すごい恵まれてると思うんですよ。身近な例がないと、どんな保険があるのかもわからないんですけれども、ヤンさんには大変お世話になっていて、しかも身近な例とか、私の、こともいろいろ考えてくださるので、そういった代理店さんを探すっていうのは一番だと思います。
そうですね、損保の代理店の私どもでは結構保険期間が短いのでね、1年に1回満期とかいうのが来るので、お話いうか お出会いしたり、お電話かけたりいうことで、その時に、これどうやったとか、時々ね聞かれることあるんですけどね、政府の方は 一旦入ってしまうと、もうあの期間が何十年とかいう単位、中には終身とかいうのもあるので、まあその募集人さんとお話しできる機会が少ないかと思うんですね、
はい、そうなんですよね、はい、で今回保険の見直しということなんですけれども、
はい、やはり内容がですね、はい、時代とともに変わってきてるから、一度入った生命保険はずっとそのままっていう方が、多いと思うんですね。
そうなんですね。その時一番いい保険に入ったっていう自負もありますしね。
そうですね。でも例えば医療の進歩があって入院日数が短くなったりとか、国の制度が変わったり、まあ病院なんか医療費の関係で病院やお医者さんがの都合もあってね、結構もう入院日数が短くなってるんですね。前にもお話ししたことあるかもわからないんですけれども、乳がんで入院した人でも10日余りで出てきて、
そうですよ ね私の知り合い4日で退院されてました。
そうでしょ、そういうことで、その昔入った保険が入院給付金20日以上入院しないと出ないというようなね、もうそれこそその時になってみないとわからないことがあるんですよね。
そうですよね。
だからそれとかその時にはなかった先進医療とかいう保証もあるでしょ。でそういうのはその時はなかったから入ってないんだけれども、ついてて、この手術やったら術後回復が早いですよ、簡単ですよって言われても、それはもう保険で使えないので、全額自己負担ですって言われる場合もあるから、まあ、その時その時にあったのを追加したり、不必要なものは削ったり、いろんなそういう意味でね、見直しが必要かと思うんです、
はい、でもそんな、ね、それだったらならないのでやっぱりここで聞きたいのが、はい、今どんな保険がありますか。
いや、どんな保険っていうより、私が、まあ、必要だなと思うのは、がん保険と介護保険、それはまあ今まで加入されてる方、がん保険は加入されてる方が多いんですけれども、介護保険っていうのはちょっと、
でもね、がん保険も最近認知されてきてますし、介護保険、入ってるんじゃないですかみんな
ね、そう思われてるでしょ、それは国の政府の介護保険ですね、例えば要介護とか、要支援とか、この給与と何回し週に何回デイサービス行けますよとか、そういうような介護保険ですね。
そっかそっか。じゃあ保険会社の介護保険って、例えばどんなものがあるんですかね。
それは、政府の介護制度と一緒で、その要支援、要介護、難給っていうのがあるんですけど、要介護2以上になると、月々保険金がいただけるんです。
そっか。体が不自由になるだけじゃなくて、例えば認知症になるかもしれませんよね、それであれば、そういった保険に加入していれば保険金が支払われる、ということですか。
それは前もって、いくらっていう保証を決めといて、それでその介護いうか認定されたら、要介護に以上に認定されたら、保険会社の方からもらえるんですね。
そっか。元気なうちに改めて考え直さないといけませんよね、それこそ備えあればね、憂いなしですね
例えば怪我とかで、頭がしっかりしておれば、自分がどこに保険入ってるとかなんとかね、そんなんも分かるし、段取りができるんやけど、認知症になった場合は困るからね。
そうですよね、分からないですよね、
ご家族の方に自分がどんな保険、例えば介護保険なんか入ったような時には、やはりお話しされといた方が ああお母さんあんなん言ってたな、お父さんあんなん言ってたないうことで、うん、ね、そういうきっかけにもなるし、
はい、
例えばそういうあの長期の契約の場合は、
うん、
あの保険会社の方から1年一遍はがきとか、
はいはいはいはい、
そういうので、うん、あなたの保険はこういうの入っていただいてますよというようなご案内来ると思うんで、うん、はい、それをポイッとゴミ箱直行じゃなくって、うん、確認していただきたいんですね。
耳が痛いですね。あの毎年のお知らせね、うん、もらうんですけれども、うん、毎年のお知らせやから、うん、自分分かってるつもりなんでね、はいはい、なかなかちょっと後回しになって、うん、あこれいらなかったかなとかね、
うん、
耳が痛いです。皆さんも気をつけてみてください。まだまだ番組は続きます。
ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、久美子姫と津賀子女王でお送りしています。津賀子さんもね、はい、見直しの時期って、はい、やっぱり難しいなと思うんですけれども、はいはい、がん保険もね、はい、最近認知されてきたということで入られてる方多いと聞くんですが、がんって死亡原因のどれぐらいの割合なんでしょうね。
いやまあ、あの2、3人に1人はがんになるとか言われてるからね、
うんうん、
やはりがん保険は絶対必要ですね。それと、うん、あのまあ、いつがんになるか今なってても今すぐ分かるわけじゃないしね、うん、それとあのこの間あったんですけれども、はい、あの介護保険の話をお客さんにしたら、うん、あそれいいねって言われたんですよ、
うんうん、
でもね加入が75より前でないと無理なんです、その民間の保険会社の保険は、うん、だからいいなと気づいても年齢オーバーしてたり、うん、あの入りたいけどすでにその病気になってたりすることあるん で、
う
ん、
そうですね、
やはり思いついた時にお話聞いて加入されるのがいいかと思うんですね、
うん、ということは本件の見直しも大切だけれども、うん、加入時期もやっぱり気をつけないといけないということですよね。
そうですね、まあ、元気なうちに、うん、あの考えるのはちょっとあの困難かも分かりませんけれども、
元気やからねと思っちゃうんですよね。それよりやっぱり保険料の、ね、ことを考えると、うん、ちょっと今度後回しにやっぱり、ね、うん、しようかなと思っちゃうんですけれども、やっぱりそれではいけないということですよね。
そうですね、うん、元気なうちに備えてください、う
ん、やっぱり今日ね改めて津賀子さんと話してて、うん、まあ、保険ってね、うん、いろいろ時代とともに変わってきてるので、うん、そういったあのアドバイザーがね、うん、必要だなと思いました、うん、皆さんもねぜひ気になった時はヤンまでご連絡いただければなと思います、
はいはい、あの事務所で井戸端会議でもよろしいのでぜひお立ち寄りください。
私もその井戸端会議に混ぜていただいて、はい、さらに保険のね知識増やして、はい、自分にも生かしていきたいなと思います、はい、さてこの番組に関する疑問ですとかまた感想などございましたらぜひメールでお寄せください。メールアドレスは 793@fmgenki.jp です。さて今回は井戸端会議って津賀子さんとお届けしてまいりましたが、はい、またねこれからもいろいろと教えてください
、はい、よろしくお願いします。
今回もありがとうございました、はい、ヤンの保険タックル、この番組の再放送第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。